どうも、私がアニマルジャパンです。今回は任天堂ダイレクトについて語る回です。まずはピッチカートミルクさんどうぞ。
新しいハードが発表されると発売日に買わないと死んじゃう病になっちゃうピッチカートミルクです。
続きまして浅沼さんですどうぞ。
はい、浅沼です、お願いします。
ケンタロウさんですどうぞ。
私はこの時を待っていたよ。ケンタロウでございます。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。この発表された時だけピチカートさんはその病気が発
生。そうなんですよ。
まあ、それは世間ではミーハーって言うんですよ。ゲーマーじゃなくてミーハーっつうん
はい。
はい。3月27日に、スイッチ1の方のソフトが発表されて、うん、1週間後4月2日にスイッチ2の発表がされたんで、
はい、
今日はその2つまとめてインダイレクトしていきたいと思いますんで、
はい、
間接的にお届けしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。アニマジャパンのイヤサガス。この番組は私アニマーチパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
よろしくお願いします。
はい、まずスイッチ1の方の、ダイレクトの初っ端なんですけど、
12人ですね。
まあオープニングでいきなりドラゴンクエスト 1&2 のムービーが流れ始めて、うん、僕の大予想大会のスイッチ2のローンチに来るんじゃないかと言ってた予想を裏切ってくれた、ね、いきなり来たわ思って
開始3秒でね、
うん、これ出るっていうことはもう発売するんやろすぐって思ったんやけど、
うん、
結果的に発売日出なかったですね。
はい、
そうですね。
何のためにここに持ってきたんやと思いましたよね。新しい映像を見せますっていうだけでしたもんね。
だまあ、堀井さんがドキドキしすぎたっていうやつですね。
堀井さんはマイペースですから。
もう、あいちゃんもう早く出したいってなってると思うんですよ。
いろんなところのプレッシャーがあったよ。早く出せ、早く出せ、みたいな。
うん、
いや、しょうがないんですよ。
前の3の時の、発表が、任大に載せたら、大好評だったんで、うん、
あ、
今回も任大に乗せりゃ、いいんちゃうの、うん、っていう。
はいはいはい。
浅はかな。
そうです。だから堀井さんの衝動です。
堀井さんかな、スクエニ側のいやらしい感じがしましたけど。
あ、まあね、最近特にそうですね。
このさ、はい、今回の、その、ソフトウェアラインナップダイレクトの方っていうのは、
はい。はいはい、
これは今年に出るものっていうイメージでしたっけ？
そうですね。まあ、今年に限らないですけど。
今後のみたいな感じですね。
そうですね。
仕事はまだ今年出るとは限ってないのか。
いや、一応ね、発売日は2025年とは書いてます。
うん。そうか。まあまあ、それは守ってもらわないとね。
うん。で、まあ、新規映像がいっぱい出てましたけど。
はい。
1の映像としては一人で冒険してるんですね。なんか予測的にそのパーティーになるんちゃうかとか、
はい、
いろんな予測ありましたけど、
うん、
普通に一人で冒険してて、
うん、
で2のシーンでもまあ普通に3人で冒険してて、
うん、
まあちょっとあの風のマントで飛ぶシーンとか、
うん、
なんかそんなんがちょっと追加で見れて、ああちょっとイメージ通りにやってくれねえなとか思ったんやけど、
はい、
あれ今まで通りやんと思って、
うん、
何の変更もなさそうやなと、
うん、
思ったら最後になんか4人目のキャラとか言って、
はい、
女の子ができたんだよね、
うんうん、
あれはまあサマルトリアの妹ですよね、
うん、と間違いなくそうだと思うんです、うん、
間違いなくそうですよね。
あのあれでしょ、サマルトリア城で、
はい、
置いてかれちゃった妹ですよね。お前は連れてけないんだ、みたいな
あれは、4コマ的なキャラ付けじゃないんですかね。
そうでしたっけ、
散々こすられてました。
セリフであったかな、あったような気もすんねんけど、なんか、でもイメージは漫画で、なんやったら、何、死んだ状態で、エンディングの時に、エンディング手前で死んだ状態でサマルトリア戻ると、兄の仇撃て、襲ってくるっていう。
なるほど。
そんな都市伝説もあったり。
ほい。
うん。とか、で、まあ、4人目のキャラって言ってるから、もしかしたら今回、うん、サマルトリア姫が、参加して4人パーティーになるのかなとか思うんやけど、
うん、
でも、あのシーン以外はずっと3人で冒険してるんですよ。う
ん、はいはいはい。
どういうこと、どう捉えていいのっていうのが全くわかんなかったですね。
ああ、まあねえ。3で言ったら、親父が仲間になるのならないの的な感じかなと思ったんですけどね。結局追加ストーリーが出ちゃうっていうよりかは、演出だけ出る気がするんですけどね。
ですよね。冒険一緒にしそうにないですよね。
うん、だし、したとしても本当ピンポイントに使えるかぐらいだと思うので、
うん、
そこまで期待は僕はしてないんですよ、
ね。でも、がっつりパッケージのところにもなんか出てますよね。
あ、パッケージ出たからって別に重要ってこともないから
ね。
なんか、追加で書き足したみたいな感じでしたけどね。
もともとなかったですね。なんかこれ
なかった。
まあ、書き足されたような、うん、今回ね。
そんな感じですよね。
うん。だ一応ね、今回の、その妹の絵は、剣を持ってたんですよ。
うん。
うん。
剣士って。
そう。
あ、剣士タイプか。嫌な予感しかしないな。
どっちか選べるとか。男と女どっちか選べるとか。
いや、それはねえだろう。
あ、いや、でもあるんちゃう。妹連れて行くか。
一応、リメイク版のスーファミの時代のやつなんですけど、
うん、
なんか、あ、お兄ちゃん、ね、私も連れてってよって一応、ゲーム中でセリフあるんですよ。
あ、そうなんや。
だったんですけど、
そうそう、
今回、私が行くから、お兄ちゃん残っといて、みたいな。
いや、そこまで付随させる必要ないんじゃないの。おまけ要素に対して、そこまでグラに2パターンも用意するほど、優しくないですよ、多分。
いや、でも、ゲーム的には簡単やんか、そこ追加するだけやったら。キャラ変更するだけやからね。
性能も同じような。
これで、すごい、追加しました感を出せるじゃないですか。
うまみ感がゼロなんですけど。
いや、プレイヤーとしてはね。
何だったら妹のもうちょっとボイスなんとかするとか、テキスト増やすの方が、ファンとしては嬉しいんじゃないですか。
どっちか言ったらそうなんやけど、
うん、
そこを、グラを変更するだけやから、
まあ、簡単ですね。
簡単に行くんで。
ああ、それやだわ。なんか、せっかくなんかピースしてるポーズ出しといて、なんか男になるんだよとか。
成長度合いが、兄貴やったら魔法より、
うん、
うん、妹やったら剣士よりになるとか。
ああ、そういうパターン
か。多少の違いがあっての、プレイヤーの変化ですよね。
そこまで推しになりますか。
いや、ないから持ってきてないですか。
そうなんだ。だってこのままやったら変化がないやん。
ね、変化なんて求めてないでしょ、多分。
いやいや、だって、3、1、2の順番でやったら、驚きが待ってますよ、みたいなことです。
たださ、それで、そこまで引っ張る要素じゃないんじゃないですか。別に、あ、ただ妹と仲間になるだけでしょってなっちゃうから。まあ僕はですよ。
だから、いや、そうですよ。俺らはそんなん期待してないんやけど、向こうはこんなん用意しましたっていう。言いそうじゃないですか。
だったらハーゴン仲間にしてくれって感じです。
ね、それはいらんやろ。
いらない。同じぐらいいらないです。
まあ、とにかく、映像的に、紹介してくれたのと、妹がグラフィックになったっていうだけの話ですよね。
うん、はい。
何も決まってないです。なんか気になるソフトはありますか？この日の発表で。まあ、軽く言うと、グラディウスのオリジンコレクションっていうのがありまして、
うん、
過去のグラディウス、サラマンダ、ライフフォース、
うん、
あとその辺の続編とか、
うん、
あと、新旧のバージョン違いとか、なんかそんなんが全部まとめて発売すると。
うん
うん、
で、さらに、サラマンダ3が新作で入っていると。
うん
うん、
っていうのが出るらしいんですけど。
はい。
これが8月7日に、まあ、運営しい人もいるんですけど、うん、こんなにいるかって思うんですけど、僕は、単品で売ってくれた方がいいんちゃうのって思うんですよ。持ってる人いっぱいいるでしょ、このグラディウスとか。
そうですね。
うん。
最近こういうコレクション的なものが多いですからね。
いや、そうやけど、
うん、
サラマンダ大好きな人が3が欲しいために、もうすでに持ってんのに、フルプライスで6380円出さなかったんですよ。ちょっとやりすぎちゃうかなと思うんですよ。
値段も6000何でしたっけ
?6380円ですよ。
それちょっと高いですね。ドラキュラとか結構安かったんですけど、お前6380
円、高。高すぎるやろと思うんですよ。
はい、結構なんか全体通してリマスターとか、そういった焼き直しがすごい多い印象があって、
うん、
僕、先先陣切って申し訳ないですけど、
うん、
デビルサマナーの、
うん、
なんか対象版みたいなのあったじゃないですか。
ライドですね。
ライドリマスター。はい、あ、これもリマスターかい、
はい。
はい。はい。ライドリマスタード、超力兵団キタンってやつですね。
はい、リマスターだったんだ。
いや、でもですね、ライドって、まあ、一応2作出たんですけども、
うん、
2作目でだいぶですね、システムが改良されて、やりやすくなったんですね。まあまあ、結構やっぱ古めなんですけども、2のシステムベースに、1をリメイクしたような形になっておるみたいですね。
あ、じゃあ完全にリメイクなんですね。
リマスターのちょいリメイクみたいなんですかね。
それはリマスターなんじゃない。定義が違うんですけど。
やっぱりちょっといじってますね。
まあリマスターだね。
はい。
うん、ごめんなさい。たまごっち楽しみですね、ぐらいですね。はい。
あれケントロさん、パタポン好きなかったでしたっけ？
うん、これに、このダイレクトで私言いたいのは、
うん、
パタポンと、
うん、
みんなのゴルフ、
うん、
この2本が、ちょっとドギモを抜かれました。
ああ、確かにミンゴルびっくりしたな。
まあ、これどっちもソニーですもんね。
あ、本当だ。
ソニータイトルというか、プレイステーションタイトルと言っていいですよね。
うん、
本当だ。
そう、これが2本来たっていうのは、
うん
ちょっと前になんだっけ、ホライゾンのレゴ版が出たじゃないですか。
はいはい。
あ、レゴだから出せんのね、というぐらいの気持ちだったんですよ。
うん。
これ、いくらちょっと前の作品とは、まあ、なんだったらミンゴルは最新作ですよ、一応。
うん。
うん。
これが来たっていうのはちょっと驚いたな
ぁ。あ、確かにそういう見方する。そう、
ミンゴルしかも発売がバンナムなんですよね。
ええー、
だからか。パタポンはどこでしたっけ？
パタポンもバンナム。
おー、うん、そういうことですよ。
そういうことができるんやっていう感じなんですよね。で、
それぞれそういうことだな。
ちょっと前にスイッチ用というか、その、ソニー以外で発売するように、いつでもゴルフっていうので作ったじゃないですか。
うんうんうん。
あ、なんかありましたね。
キャラを変えてね、いつでもゴルフっていうのやって、あ、これからはこういう感じで行くんやと思って、
うん、
と思ったらわずか2年後にみんなのゴルフごと持ってきましたね。
すごいですね。
そんなことできるやっていう。でみんなのゴルフワールドっていうなんかもう流行りに乗ってる感じしましたけど。
そうですね。うん、ワールド付きちゃい的なやつですね。
あ、でも僕はいつでもゴルフは触ってないんですけど、みんなのゴルフ自体ができるならいいなとは思ったんですよ。
はいはいはい。
うん。もともとプレステの1の時しかやってないけど、
うんうん。
いや、非常に楽しかった思い出があるんで。
うん。確かに。
うん。今回これができるのはいいんやけど、でも、うん、その、プレステ4とか、その辺で出てた頃に、すごい不評な。
そう、そうそう。
うん。
何か、本体におまけしますみたいな感じで言うぐらい、結局お前課金目的でつけてるだけやろみたいな形だったし、
はい。
スマホ版も出て、ちょっと、ね、触ってたことあるんですけど、
うん。
もう課金ありきで進む、うん、うわ、これタイトル潰したなってずっと思ってました。
うん。
うん。
最終的に売っちゃったんでしょうね。
うん。さすがに今回はそんなことせんでしょうけど、まあ、発売元がバンナムなんで。
大好きだと
思う。うん。
得意分野ですからね。
ジョジョのことは忘れてないですからね。
僕は。
うん、やりかね。
DLC でしょ。うん。
まあそうなったらもうほんまにタイトルが息のね止まりますよね。
うん。
うん。
まあそういう危機感に感じるメーカーではないですからね。
うん。
パタポンは、
はい。
名作です、これは。
ほう。
好きっておっしゃってましたね。
前から、うん。タワーディフェンスで兵隊を連れてってボスをやっつける。しかも音ゲームみたいな。
うん。
うん。
すごくこうで、愛らしいキャラクターで、
うん、
独特ですし、
うん、
あ、俺の好きなソニーって子犬だったよねっていうね、
うん、
それこそ昔のナムコ感なんですよね。
うん、
なんですけど、これはワンツ、ワンアンドツーで出すっていうのはとてもいいし、
うん、
それこそソニーはもう、これは、殺してしまったタイトルと思って、確か、なんだっけ、これのスタジオを閉鎖したはずなんですよ、ソニーとしては。
ああ、
うん、
なので、これの例えば3まで出てるんですけど、
うん、
その後の新作っていうのは多分出ないかな、みたいな感じもあるし、うん。割とソニーで、尖ったタイトル出してたところとかも、ロコロコとかもそうだった
んですけど、
うんうんうん、
変わったタイトル出してたなとは思いますし。
うん。
うん、うん、ロコロコ集すごいしますね。
うん。パタポン面白いですよ、これ。
うん。
パタポン、まあ、噂には。安きでいいなと思いますけど。
あ、これも結構いい出だして
か。まあ、いや、3960円なんで。
まあ、そんなもんかな。
うん、良心的な方だ。うん。
まあ、正直言うと僕、以上みたいな感じなんですよね。あんまり、ピンとこなかった。
いや、まあ、ネタ的にはね、シャドーラビリンスっていうね、
うん、
なんか闇を喰らう謎の球体。うんパックとか言って、なんか横スクでメトロイドみたいな感じかと、で、あ球体になったし、なんかあメトロイドやんと思ったらその球体がパクパクドットイートしだしたから、もうパックマンやんと思って、
わ
あ、もう完全なパックマンでしたね。
そうですね。
うん、あまあでもちょっとねゲーム的には面白そうやなと思いましたけど。
うん、うん。
で、価格も3600円プラス税だったんで。
はいはいはい。
良心的。
良心的、バンナムの割に。
バンナムだからね。
今回バンナムが、
多いですね。
うん、中心でしたね、
うん。どうしたんでしょうかね。
いや、だから、バンナムがやらせたんじゃないですか、今回。
ああ、急いでやってくれと。
そう、こんだけ、スイッチ1のためにゲーム用意してんのに、
うん、話題をスイッチ2に取られるのは嫌だと。
そうそうそう。
先に出せと。
うん。
スパロボンコで発表しましたもんね、新作を。
ああ、しましたね。
うん、このバンナムで。
ジャンル外なんだよな
ぁ。いや、これ水星の魔女が出るんでちょっと楽しみですね。
やらへんやん。もう引退して何年経つね。いつまでやるやる詐欺すんの。
やんねえんだ。
うん。もうだいぶ前に引退してるよ、この人。
悪いわ。溜まってます。
何が溜まってる？
選手としてはまだね、兵士としてはまだ気持ちはあるんですけどね。なかなかちょっと、なかなか戦場に出れん日々が続いておりまして、もやもやしてる、
ね。一生出るな、あん
た。今回のラインナップが全然魅力的に感じなかったんで。
うん、正直言うとそうっすね。
うん。
まだ全部発表ないでしょ。
あ、そうなんや。
おそらく。
でも、目玉は出してるでしょ。
そうそうそう、
まあ
そうね。目玉出さなかったら何のための任天堂ダイレクトなのってなっちゃうから。
目玉水星の魔女でしょうね。
うん。
あなたはね。
で、ピチさんの今回の任代の目玉としてはリズム天国でしょ。
そうですね、はい。ついに長いベールを脱いで。来ました。
長いベール。
長いベールを脱いだ。ベールの長さ。よく塗ったね。
うん、そんな言葉ありますよね。
ずるいよ。
何でしたっけ、ほんまは。
いや、わからん。なんだわけわからんくなったかよ。
する回じゃないの、
こうね。まあ、リズム天国、いつも通りな感じなんで、
はいはい、
まあ面白いでしょうね、これはね。
そうですね。
これは面白い。
ただ、来年なんですよ。
そうなんですよ、26年ですね。
うん、これはもうスイッチ2タイトルでええんちゃうのと思いますけどね。
まあそうっすね。
うん。まあ大体そんなところですかね。あと、うん、バーチャルゲームカードの説明がありまして。
はい。
この2度。
あんまり、兄さん、ピチさん、 浅沼さんが一番これから使うかな、どうかなってぐらいだと思うんですけど、このバーチャルゲームカードって。
まあそうですね。
そうですか。
うん、お子さんが大きくなってったらっていうのを考えたら、わからなくはない。そう
です
よね。のはあるんですよ。ちなみに俺は、うん、同じような使い方を今実はしてるんですよ。
うん、
1本ダウンロードで買って、うん、息子のスイッチとの共有をしてるっていうやつなんですけど、
うんう
ん、これ、俺からするとね、すごい使いづらいっす。
2
週間で返せっていうのは、ちょっとよろしくなくて。
まあ、2週間だからな、
うん。あとなんか、物理的に近くにないとダメっていうのは、家族の中で貸したり、借りたりをできるよって言うんですけど、今、息子って遠隔地にいるじゃないですか、俺。
これやりやすくって書いてあるけど。
ネット通してできるでしょ。
なんですけど、何かね、うん、何か、何かをするには、ちゃんとした接続、なんだろう、本体同士の接続が必要ですよ、みたいな。
ネット回線がいるから、多分初回だけ、その、あれが、いると思うんですよ、その、紐付けが。
うん。
うんああ、そうなんだろうね、きっとね。
ただ、やってみんとわからないのが、その、貸し借りをするときに、両方とも起動させて、リアルタイムに移動させなあかんのか、
うん、
その、移動させる側が、させたい側に送ってしまえば、あとは受け取る方はいつでも受け取れるのかっていう、うん、その辺がね、やってみないとわからない。
そうなんですよね。
それ、リアルタイムに両方が同時に起動しとかなあかんってなると、すげえめんどくさいんですよ。
めんどくさいですね。
うん
一人でやる場合も、今スイッチ1をみんな持ってるじゃないですか。
はい。
で、スイッチ2を買うじゃないですか。うん、この1と2でもやりとりできるんで、
うん、
僕ら一人で2台同時に起動して、こっちからこっちに移動させようとかいうのめっちゃめんどくさいんですよね。うん。
うん、まあ一応ペアリング認証だけが一応ローカルで近くでやればいいって書いてあるんで、まあ起動はマスト条件じゃないと思うんですよね。
うん。
同時起動は特に必要ない。
とは書いてないんですよ。
今のね、今のやり、うん、今の形だと、
うん、
実は、その、別々にダウンロードしてると、同時起動できるんですよ。
うん。
そうそうそうそう。
まあ、逆回想、そうですね。
うん。なので、一、うん、本しか持ってないよっていう考え方だと、
うん。
それやれないよね。
そうそうそう。やりなくなることもあるんですよね、この、
うん、
損することもあるんで。
でそれを、ほんまやらせたくないんですよね。
本来ならね。
うん。そうん。だからこういうの持ってきてるんです
よね。逆に分かりやすくしてる部分もあるんですけどね、こういう。
ああ。
うん。
とか、視覚的に分かりやすいですよね。
あくまで、これはカードを持ってるんですよっていう扱いだっていう。うん、ですね。だからカードを貸してあげる、貸して返してもらうっていうシステムにいいしましたっていうのは、
うんうん、
考え方をするのはとてもやりやすいと思うんですけど、
うん、
お父さんから息子に貸してあげましょうっていうものの考えでいいと思うんですけどね。
実態ちゃんとやって、マスト条件とか明示してない部分を確認しない限りは、便利だねって言い切れないし、
そうなんだ。
これ、一応将来的な話になると、譲渡機能っていうのもつくだろうっていう話があったから。う
ん、ああ、なるほどね。
そうなんですよ。だからむしろ譲渡機能を先につけてくれよって俺は思っちゃうんですよね。
ほうほうほう。
ファミリー設定した上でペアリング認証してるんだったら、まあ利権譲渡して貸し借りができるっていう方が、全然お得だと思うし。
常に A の基本体に持ってるんで、A から B、うん、A から C に貸してあげるんではなくて、うん、A から B に上げますっていう形
です。そうです、そうです、そうです。そっちの方が全然、むしろ楽だと思うんですよ。
それどこ情報で出てた？
一応なんかスイッチの新機能の方でまとめてるサイトがあって、そこの情報だから、
うん、
確定情報ではないと思うんですけど、でも一応そういった話は出てきてますよっていう話は。
うん、あ、そう。
らしいです。
まあ一応公式発表ではないってことですね。
ソースには書いてないですね。一応今、任天堂のバーチャルカードの、サイトにはそこまで明言はしてないんで。
うん。
うん。まあ一応まあ今出てるの14日間の期限付きで、家族間で最大3台まで。
うん。
はい、カードとしては貸し出しできますよっていうだけなんで。
うん。
まあでも、まあ、試みとしてはいいと思うんですよね。
うん。
どんどんどんどんそのパッケージが衰退しちゃうかもしれないけど、まあ、DLC の、あの、強みを増していった方が、今の購買層には訴えかけられやすいんで、
うん。
いいと思うんですけどね。
うん。
ただ、上等の方が楽だなと思って。
いや、だ僕とかピチさんとか、スイッチ2台持ってるじゃないですか。
はい。
今の状態なら、その、1台1台で貸し借りできんねんけど、
うん。
もう1台、スイッチ2が増えた時に3台になるんですよね。
うん。
この時に、やりたいやつを2つ選ばなきゃわけですよ。1台余ったらもうこれいらないんですよ。
まあ、売っちゃいいんですか。
いらないというか、残しておきたいわけじゃないですか。場合によって。うん。
だって、2買ったら1いらないんじゃないですか。
いるでしょ。
え、なんで？
なんか使うことあるでしょ。
え、なんか使う？それピチ3秒っすよ。
いやいやいや、それはあると思いますよ。その、スイッチ1でしかできひん、フルに発揮できひんゲームもあるじゃないですか。
あ、まあ 100% 互換じゃないからなとは思うんですけど、
うん。
おおむね大丈夫じゃないですか、多分。
後で言うけど、できないソフトもあるんですよ。はっきりこれはできないって言われてるやつがあるし。
いっぱいあるんですかね。
いっぱいではないですけど、ないと僕それ一つも持ってなかったけど。
でしょ、
うん、でもそういう場面もこの先まだはっきりしてないしね。
あ、
もう打ったらええやんはまだ早いと思う。
あー、それ、過去作でそれが100歩譲ってあってもいいけど、今後リリースされるスイッチ版専用ソフトがあって、
うん、
互換できませんって言ったら結構詐欺っぽいっすね。って僕は考えちゃう。
まあ、そういうことを言いたいんじゃなくて、うん、今持ってるスイッチが2つあって、うん、さらにスイッチ2買った時に1台無駄になるのはもったいないっていう話をしてます。
まあそうですけど、僕の浅はかな考え方からすると、
うん、
なんでスイッチ1を2つ持ってるんですかと思っちゃったんですけど、なんで2つ持ってるんですか？
スイッチ、普通のスイッチとスイッチライトです。
あー、スイッチライトか。
うん。
スイッチライト売っちゃえばいいんじゃないですか？
なんでよ。なんで売らそうとするんです？普通のスイッチは今テレビの前に置いてて、スイッチライトはパソコンの前に置いてるの。
ごめんなさい、僕、スイッチ持ってたらライトいらねえなと思っちゃうんで。
はい、携帯を、携帯を。
携帯
しない。俺は携帯せえへんねんけど、携帯したい人もおるやんか。だからそういういろんなパターンに合わせるためのスイッチやねんから。
もうお金持ちの道楽だよ。
普通にあの、スイッチ、ノーマルのスイッチを携帯しますけどね。
それでいいと思います、僕は。
だから、あの、2で RPG してて、ちょっと1の他のゲームやりたいときに同時にできるわけじゃないですか。
同じやつやれるじゃん。
違う違う違う。使い方はそれぞれやから、人のことを否定せんでもいい。
いや、否定はしてないですけど、賛同してないだけですよ。
うん、だから別にそれはいいんやけど、
うん、
持ちたいのに持ってて無駄になるっていう話をしてる。
あ、まあ確かにね、そういう人にとっては無駄かもしれない、ね。
そう、だからバーチャルゲームカードにより、うん、そういうことが起こるっていう話をしてて。
うん。
うん。あと、何、バーチャルゲームカードを移動させたときに、
うん、
毎回ダウンロードせなあかんのかなとか思うんですよ。
まあ、
これ容量は食いますよ、当然。
食いますよね。同じ容量を食わなきゃ起動できないし。
いや、また戻したときに、
そうそうそう。そうそう。
決してね。
プレイ権利だけの話で、
うん、
その、何、容量は残しとくことができんのか、うん、データを。
ねえ、そこはちょっと不思議ですね。あ、セーブデータ残りますよ。
セーブデータは残るけど、ソフトの、うん、
ソフトはわかんない。
ソフトのデータを残してるのか。
いちいち消さんといかんやろね。
やったら、プレイするたびにダウンロードせなあかんわけでしょ。
うん。だから多分、貸したっていうシチュエーションがあるので、
うん、
多分、自分で任意で消さない限りは残ってるんじゃないですかね。
そうそうそう。残してくれんと困るんですけど。
なんか キーとなるもんがあって、あるんじゃないですかね。
となるとは思うんですけど、まだ、やってみんとわからないんで、これ
は、ね。多分、それは、あれだと思います。後ほど、スイッチ2の時に、話が出ると思いますので、それは、
うん。そうですね。
まあ、細かい仕様、そこら辺ははっきりしてほしいですね。
そう。ただ、やっぱこれは、スイッチ2に向けて、なんか、こういうことをやっとかないといけないと思って、多分、このサービスを始めるんじゃないかなとは、深読みしちゃいます。
はいはいはい。うん、はい。ということで、あとスイッチツデイの 発表がありましたけど。
はいはい。
うん。うん、あ、こんなんまたやるんや、思って。マイニンテンドーの中でやれよ、とか思ったんですけど。
本当そうですね。
うん。一応ダウンロードしましたけど、で、うん、もういきなり、なんかでかい発表ありましたけど、ゼルダと実写やりますとか言って。
あ、映画でね。
うん。いきなりそんなんやるんや、思って。その後、もう、そこ見るの忘れるようになりましたけどね。さ、毎日は無理やわ、と思って。
やさがで特集してないですけど、うん、当然ね。
うん、
ニンテンドーミュージックの俺は衝撃的でした。
あれは良かったよね。
そうですね。
うん、
音楽のやつね。
うん、よかったけど、聞くの忘れますよね、あれはね。
よく使ってますよ。
あ、そう。あ、まあまあ、あれはタダでやらせてくれるのは素晴らしいことだと思いますね。
うん、ね、ニンテンドーのソフトって、ほら、CD とか音源化されるって、まずないっていうことでもあるんでね。
いや、もう昔ね、マリオの CD が出た時があったんですよ、20年ぐらい前に。うん、結構買い集めたんですけど、
うん、
こんなことになるのはですよね。結構高かったんですよ。
ね、ドンキーコングのサントラとか未だに高額ですからね。
素晴らしいですね。
うん、うん、超高いらしいですね。
うん、うん。それが、こんなことになるとはの意味か分からないですけど。
お手軽にこう聞ける日が来ると。
そういう、いい意味でね。
そうです、
ね。あ、そういうことね。じゃあ、ここからスイッチ2の方に行きましょうか。
はい。
先に、テイタンさんから、DM いただいてまして、
はい、
スイッチ2の発表、むっちゃすごかったですね。想像以上でした。性能、ラインナップ。戦国時代なら、任天堂がコンシューマーの天下統一を成し遂げたような衝撃です。兄さんが64で、見てろよ、任天堂すごいやつ出すんやで。で、なんだか兄さんの夢が叶った瞬間を目撃して、兄さんを胴上げしたくなるような感じでしたね。ピチさんの PS5 プロがもうすぐ、部屋の置物になってしまうのでしょう。ソニーをどうこう言うより、任天堂に圧巻されました。皆さんとマリカワールド遊べる日を楽しみにしてます。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
まあ、取り方はそれぞれだと思いますけど、
はい、
まあ、似たような意見を持った人はかなりいたんじゃないでしょうかね。その、
そうですね、
スイッチすごいと、ニンテンドーすごいと、うん。
はいはい
はい。うん。はい。まあ、ピチさんの PS5 プロが置物になるかどうかはわかりませんが。
わからない。今はもう毎日さ、動いてますからね。
今はそらそうでしょ。
今は、ね。
うん。まあこれからもそうなるだろうと、ピチさんは。まあまあ、でも、まあ、俺も置物にはならんと思いますけど。はい。そんなスイッチ2の発表これからしていきますが。
はい。
まあ、まずいきなり予想通りマリオカートワールドが、
うん、
詳細に発表されましたけど。
はい、
うん。4つのレース会場でグランプリして、その道中もレースをするみたいな説明があったんですよ。
うん。
はい。うんうんうん、
これって、その、何、途中の移動をレースしてしまうと、一つのグランプリがめっちゃ長くなるんちゃうのと思うんですけど、
うん、
どういうことなんでしょうね。
まあ若干シームレス要素入れてきたのかなと思ったんですけど。
シームレスに、なんかその移動も成績に影響するのかな。
よう分からんの。
うん、なんかオープンワールド気味な、自由度の高いレースを、オンタイム全部。同時間軸で表現するっていう考え方だと思うんですけど。
っていうか、その、
うん。
道中、
うん。
ゴールせんかったら、そいつがゴールするまで始められへんってことでしょ。
なのか、もう先に。
何分以内に来ないあかんと。
来ないといけないとか、もうプレイヤーが先にゴールしたら、そのプレイヤーのカウントはちゃんとどんどん上昇していって、最終的に順位決めるのかとか、いろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ、自由度がすごい高くなったよっていうのをアピールしたいのかなと思ったんですよね。
うん、あと、サバイバルモード、
はい、
うん。なんかコースが決まってて、ノンストップでずーっと、 24人から始まって20人ぐらいになって16人ぐらいになってみたいなのがどんどん減っていくっていう、
うん
うん、まあこれはわかりやすいですよね。そのままですよね、うん、あの、うん、ゲーセンにあるレースゲームと同じような感じですよね、
うん
うん、
昔ながらのね、うん。これは多分あれですよね。コースが次々にこう変わっていく。いわゆる周回のコースではなくて、
うん
うん、
途中で別のコースにこういきなり切り替わったりしていく感じですよね。
そうそうそう。
うん、あこれ面白そうですよね、
うん。
それこそ海の上走ってたりするから、
うんうん、
そういうところなんかウェーブレスみたいな感じになるんかなと。
うん
うん、結構、いろいろ飽きない感じがしますよね、これね。
そうですね。
ね、
うん、
逆に言ったら、覚えるの大変やろうなとは思う
んですよ。そうなんです。あの、うん、よくあるフォルツァ・ホライゾンのオープンワールドのレースゲームも、いきなり、うん、今回ここからここまでレースですよ、みたいな形で、その都度その都度あのコースが変わるんですよ。
うん、
ですから、まあ、全くコースは覚えれないんですけど、うん。
いや、フォルツァは決まってないけど、多分このサバイバルは、パターンが何個かに決まってると思いますけどね。
うん。うん。A コース、アウトランみたいにね。
そうそうそう、うんうん。どのコースでエントリーするかみたいなのが決まって、マッチングが決まったらスタートみたいな感じじゃないですかね。
はいはいはい、はい。
うんうんうん。
うん。でないと、ソルファンでしょ。
まあね。
うん。なんか、世界の端から端までノンストップとか言って、
うん。
そんな感じじゃない
、うん、うん。ヒロインも楽しみですし。
で、あとフリーランがあって、
うん。
うん。それこそフォルタでレースしてない間、自由に走るような感じやし、
うんうんう
ん。なんやったら道のないところもガンガン走れる感じやし、
うん。
これはほんまに遊んでる感じの、オープンワールドを普通にドライブしてる感覚でしょうね、これはね。
はいはい。
うん。
で、フレンドと一緒に走ったりとか、写真撮ったりとかできるみたいやし。
うん。
うん。
うんで、これが、スイッチ2のもちろんローンチソフトだと。
はい。
はい。これ価格がね、
うん、
ダウンロード版が8980円で、
うん、
パッケージ版が9980円なんですよ。
うん、
こんなに差つけたん初めてちゃうかなと思うんですけど、
うん、
1000円も差つけてるんですよね。
結構でかいですね。初めてですね。
うん。多分今まで差つけてなかったのは、
うん、
要は小売店、販売店に対する配慮だと思うんですよ。
はいはい。
ダウンロードの方が安かったら、ダウンロードで買う人が圧倒的になってしまうんで、
うん、
街のゲーム屋さんが、もう客が減ることを配慮してるんやろうけど、
うん、
もうそんなも言ってられへんぐらいダウンロードが多くなってきたし、
うん、
安くするのが当然だっていうことでしょうね。
まあ多分そうでしょうね。
うん。うん、まあ、にしても、高いなとは思いましたけどね。
うん。
うん。あ、やっぱソフト一本これぐらいするかっていう、それぐらいの内容ではあるけど。
はい。
ちょっと高いなとは思いましたね。
そうなんですよね。
はい。まあまあまあ、でも、マリオカートは、安定の面白さではあると思うんですけど、
う
ね
うん、
僕、スイッチ1のマリオカート8デラックスは、
はい、
買ったんですけど、
うん、
全然やらんかったんですよ。で何を、なんでやらんかったんかというと、
うん、
パッケージの方、カートリッジでソフト買ってしまったんですよ。
はい、
スイッチって差し替えるのすげえめんどくさいじゃないですか。
うん、そうなんですよね、
うん。あんなマリオカートみたいなちょこっとやろうって思ったゲームをいちいち差し替えるのがすげえめんどくさくて、
うん、
ほぼほぼやらなかったですね。
そうなっちゃうんですよ。
うん。だから俺絶対ダウンロードやなと思いましたね。
そうですね。
うん。やっぱりダウンロードで買いますわ、俺今回も絶対。
はい。
うん、買うとしたらね。
そうですね。
はい。で、ここからスイッチ2の本体の、話になっていきますけど、
うん、
まずジョイコン2、
うん、
まあいろいろ新しくなっていくと、
うん、
で新しい機能としては C ボタンがついたと、
はい、
うん、
でこれが、ゲームチャット を操るボタンで、
うん
うん
まあ、ゲーム画面をフレンドと共有したり、
うん
ボイスチャットしたり、映像、自分の顔を共有したりとか、
うん
そういうゲームチャットができると。
はい。
どう思いますか、皆さん、これを。
まあ、僕は使わないなと。
まあ、時代のニーズに合ってるよねっていう。
うん。
だけですね。まあ、カメラとマイク別にしたのは正解だった気がしますけどね。
うん。
うん。余計な機能を削ぎ落とした分価格に貢献してるのかなと思ったりとか。そんな人だけ使ってくれよみたいな。
そう。まあ、ピチさんがね、使わないって言い切るのは、はい、まあ、気持ちはわかるんですけど、言い切る必要はないと思うんですよ。もしかしたら、マリオカートみんなでやるかもしれないじゃないですか。
はい。
その時に、わざわざパソコン立ち上げたりスマホで、通話繋がんでも、
うんうん、
スイッチ2がみんな持ってりゃできるわけやねんから、その場でね。
うん。
そういう意味では、ありがたい機能ではあると思うんですけど。
はい。
まあ、そうですね。
うん。ただまあ、そういう場面が僕らあまりにも少ない。
そう
なんです。恩恵も少ないやろうなとは思いますね。
そう
なんです。
うん。
確実にこれの開発が、
はい。
間違いなくスタートしてるのがコロナ禍だったんでしょうねって思いますよね。
そうですね。
ああ、そうかそうか。
開発者のインタビューにありましたわ。みんなが在宅で仕事し始めて、会議するのもオンラインでし始めて、うん、そっからこれを、スイッチ2に入れたらいいんちゃうかと、一緒にゲームしてる感覚になれたっていう話をしてて。
うん。
うん。じゃあ、これ新しいスイッチ2に搭載したらどうかっていう話をしてたんで、
うん。
まあ、コロナ禍の影響は多大にあるでしょうね。
お
ー。うん。
プラスにしましたね。
まあそうですね。
うん。
うん、まあ別売りのカメラがね。
はい。
5980円。高いなと思ったけど。
うん。
でも、いろいろ見てると、かなり高機能みたいですよね。
ちょっと、めちゃくちゃ、機能的には安いっすよ、めちゃくちゃ。
見た目かっこよかったですね。
見た目は普通だと思うんですけど。うん。機能がすごいらしくて、普通に、うん、パソコンにカメラつけるなんて、ほんまに、何千円で、安くても映せるじゃないですか。
はいはい。
で、解像度とかそんなんで言ったら何ぼでも高くなるんやろうけど、これすごいのが、顔だけ認識してとか、うん、一人二人みたいなの人数をすべて、認識してくれた上で、ゲームに取り込んでくれるっていう、なんか、すごいらしいんですよ。
うん
そうそうそう。
うん。後ろに黒巻きとかなくても部屋のバックが映らへんとかね。
うん。
部屋が汚くても映らへんとかね。
うん。
なんかすごい機能があるらしいですわ。
ああ、うん。そう。で、自動で明るさ補正もしてくれるんで。
はい。
うん。イメージセンサーちゃんとついてるんですよ。
はい。
うん。だからいいし、あと広角だから、
うん。
結構よりでも全体的に映るんで。
うん。
はい。
うん、機能的にはそれでマイクついてるじゃないですか。
うん、はい。
さあ、破格っす。
そうですね。
うん。
はい。で、あと、おすそ分け通信。
うん。
うん。まあ、これは、要はソフト一本あったら、おすそ分けして、一緒に遊べると、
はい、
DS の時にあったような、あれですよね。うん、
はいはい。
で、DS の時って、始めるのに、結構待たなあかんかったんですよね、ダウンロード。一台目から二台、そうです、結構待つんですよ、あれ。
はいはい。
うん。で、今回はそんなに待たなくても、もう一瞬で始めれると。
うん。
うん。うん、要は、Wii U の、本体の映像を手持ちのゲームパッドに映す容量を使ってるって言ってましたけど。
言ってましたね、長い。その Wii U 時の技術を使ってる言ってましたね。
そうそうそう。うん、あ、すげえなという。
あ、ここでも利用してましたね。
枯れた技術の水平思考や、言うて。
はいはい。
あ、すげえなと思いましたけど。うん。まあ、確かにあれがあると、いろいろ便利にはなると思いますね。
う
うん、オンラインでも裾分けできるってすごいなと思うんですよ。
それがでかいですね。
だから僕が持ってるスーパーマリオなんちゃら2D の前のやつ、あれが
ワンダワンダ
ワンダがちょっとクリアできひんから助けて言うたら、オンラインで浅沼さん、ピーチさん、ケンタロウさん呼んで 4人プレイを俺のソフトでみんなでできるってことでしょ。
も
うこれすごいことだと思うんですよね。
これはさっきのやつより全然いいなと思っちゃうな。
やし、まあ、例えばその麻雀のゲームを持ってたら、まあみんながスイッチ持って持ち寄って遊べば、雀荘いらんわけですよ。
まあそうですね。
結構雀卓を置ける家なんてまなかなかないから、わざわざそのために雀荘行くんやけど、スイッチみんな持ち寄ったら別に飲み屋でやってもいいんですよ。それぐらい、麻雀でなくても何でも、めちゃめちゃ簡単に、まあ言うたら別にスマホでもできるんですけど、やけど、それぐらい楽ちんになるっていうことですね。まあいろいろ、遊び方も広がるなと思いますね。
ああ、そうですね。
はい。あと画面の大きさ。7.9 インチ。
はい。
これ確か浅沼さん7インチって言ってましたね。
7.1 か7インチって言ってましたね。
7.9 でしたね。惜しかったですね。惜しかったですね。
惜しかった
です。ほぼ8ですからね、これはね。
これ8でいいんじゃねえかな。PS ポータルと同じ大きさですね。大きさですね。
そうなんだ。
はい。
あ、じゃあ、でけえ
っすね。でかいっす。結構でかいっす。
だから1が 6.2 なんで、1.7 インチ大きくなってるわけですからね。かなりですよね、これはね。
じゃあ、
で、厚さがそのまま。
そう、これすごいっすね。
で、ピクセルが、1080。最大 FPS120。
いやー、これがすごいと思ったんだよなー。まあ、1080の規格だったらフル HD だと思うんですよね。
はい。
はいはい。まあ、だから最大で。最大でっていうことなんですけど。
ですよね。すごいすごい。
で、HDR 液晶。
はい。
ピーちゃん、HDR って何ですか？
はい、自分、あれそう。色が良くなるやつですよ。
まあまあ、色もそうですけど、明るさですよね。
はいはい。
あと、ジョイコンがマグネット式になると。これもでかいですよね。まあ前の時もそんな感じでしたけど、その、前の、PV もそうでしたけど、まあこれで安定性が格段に上がると。スライド式じゃなくなって。
はい。
で、あと、SR、SL ボタンが大きくなると。あのボタンの名前、そんな名前やったんやと思って。
それちょっと意外でした。
使ったことないですもんね。
ないことはないんやけど、認識したことがなかったよね。別に。
LR だよ。
LR、XR があっちについてるパターンっていう。まあ、あっこが大きくなったと。あと、マウス操作できるようになったら言いました、言い寄りましたね。
言い切りましたね。
ね。
外れたけど、はい、僕は、あれぐらい大胆予想がしたかったんです。
はいはいはい。
いや、その、ガチ予想とは言いながらも、多少遊び心を持たんと。
あった、
だって、思んないでしょ、みんなが、みんながほんまに似たような、予想しかしなくなるじゃないですか。多少大外れもしとかなあかんなっていう。
はいはいはい。
あんた乗ってきたやろ？
捕まんすわーって言
ったら。その気はあったと思ったら別なんです
けど。そういえば、やってみたんですけど、言うて。スイッチワンでやったらやりにくいっすわそらそうやろ。
パターンって倒れましたからね。
乗ってきて、やっぱなかったっすねって言おうとしたでし
怖いわ、もうすぐ疲れ
るわ。いや、こっちが怖いわ。
で、まあ、高音質になって、
はい。
うん、マイク搭載して、
うん。
で、まあ、ノイズキャンセリングがついて、
うんうん、
この、だからマイクがすごい高性能で、
うん。
まあ、声だけ、自分の声だけを拾ってくれるって、そんな機能、まあ、よくその、イヤホンのマイクもそうやって言いますけど、
うん、
そこまで高性能なんかなっていうぐらい、
うん、
例えばそのコントローラーガチャガチャしてる音は拾わないって言うんですよ。
うん、
ああ、まあ基本的にマイクって可能性が高いのは指向性が単一指向性になったんじゃないかなっていうぐらいですね。
うん、やけど、
うん、
その同じ方向にあっても、
うん、
要はその、スイッチ本体の押してるボタンを何ぼガチャガチャやっても音拾わないってことでしょ。
うん
うんうん。
まあ iPhone でもそうか、うん、iPhone とかスマホでも
そう
です
ね。セリングは結構そういうのは向上してますね。
ね、どんな仕組みかはわからんけど、そういうのが取り入ってる取り入れられてると、掃除機の音まで。わからんって言ってますもんね。
そうですね。オーダーシティでホワイトノイズ消す感覚と同じです。
はい。
うん。
いや、それもすごい。
その癖、うん、その癖、周りに友達がいて、家族がいて、
うん。
うわー、やったーとかって周りで叫んでるのはちゃんと入るんでしょ？
って言ってましたね。
っていう話。
何言ってんのかなと思うんですよね。
騒音の波数をあらかじめ覚えさせておいて、うん、その波数になったら切り捨てるって考え方だから、
うん、
全く無にはならないですけど、でもそれでもだいぶクリアにノイズキャンセリングっていうのができるようになってきてるんで。
だから人の声は認識するってことでしょ？
そうです、そうです。波長がある程度わかるので。
ご飯よーとかいうのは入るわけでしょ？
だから、怖いよっていうのはちょっと入るかもしれない。
お風呂入りとか。
そうそうそう。まだって言われたら。
あいつまだゲームやってんのとか。
そうそう。マー君。マー君マサトシ、マー君マサトシの入るわけでしょ。
なる人が少ない。
まあまあ、すごいということですね。
うん、
あと、前言ってた USB 端子 C ポートが2つ上にもできたと。はい、これはほんまに便利だと思いますね。
そうですね。
はい。あと、ストレージ。うん。256GB。
うん。これは僕当たったんじゃないかな。
まあ、当たりましたけど、
え？
浅間さん、なんか、メモリがどうたら言ってましたよね。なんか、10とか12とか。うん、あれは、そんな発表なかったですよね。
ないない、ね。ただ、あの、120fps 出して、最低でも1080のフル HD の方の描写ができるってことは、
うん、
それこそケンタロウさんが言ってた Xbox シリーズ S の GPU 同等ぐらいのやつは積んどかないと、
うん
うんうん、あのタイトルを見たところでもやっぱりそれ以上ですね、うん、だから AMD の GPU 積んでんのかなっていうのが一応予想ではあるんですけど、うんうん、
あ GPU は、うん、あったでしょ、あのNVIDIA って。
あ、NVIDIA の RTX か、じゃあ。
いや、多分、任天堂のために開発した。
ああ、そうなんだ。
うん。
すげえな。多分ね、AMD で言ったら RX5500XT 以上で、
うん。
NVIDIA で昔の RTX で言ったら3060以上ぐらいかなって考えると、
うん。
結構頭いいっすよ。
はい、すごいと思います。
それでこの価格、頭おかしいっすね。
すごいです。
うん、すごいすごい。
このサイズですごいですよね。
サイズもすごいですし、うん、各パーツの単価考えれば、良心的すぎて、頭おかしいとは思う。
はい。まあ、まだそこまでいった感じですよ、うん。とりあえずストレージが2頃だと。
これを、ね、こんなにあるの思わなかったですね。
まあね。
これないと無理だと思ってたから、うん、ちょっと少ないとは思いますけど。
いやいや、うん、俺は、今まで普通のやり方やったら、
うん、
その価格を抑えて、
そうそうそう、ね。
うん。メモリは別、要は、うんうん、記憶容量は別売りっていう、やり方やったから、
は、
う、
い、
ん。そっちで今回も来ると思ったら、もう、
そう
花から2頃用意するってすげえなと。
いや、 ニゴロはその考え方っすよ。どっちかっつうと。
まあまあ、そうやけど。
そう、タイトル容量の単発容量が増えてるから、
うん。
うん。またタイトルの話になると思うんですけど、
うん。
一本一本が容量でかいから、
うん、
もう外部メモリー買うのは必須だと思いますよ。
まあ、まあ、そう、あの、ね、価格はあくまでも抑える部分で、見頃までいかんかなと思ってたんですよ。
当然そうなんやけど、スイッチ1の時は、もう少なすぎて、そんなんでは足りるかってなったじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう、ね。
最初から買い足せよっていう話ですけど、
うん、
とりあえず256準備しとけば、
うん、
まず最初のロンチで買っていただく、まず1本目。
うん。
それと、もう一本ぐらいはちゃんと入れられるようになるじゃないですか。
うん、もうちょっといけるでしょ、
うん、そう。3本かな、うん、4本かなぐらいは多分いけると思うんです
そうそう。今持ってるスイッチ1のソフトも何本か映せると思うし。
うん、これってでも、純正なソフト分の容量が256開放されてるのか、
うん、
全体的なその OS 周りの容量も含んだ256
なのか。いや、確かね、OS は別やったと思うな。なんかそんな。
だとしたらすごい
です。うん、書いてたと思う。うん。
うん、結構だって、うん、プレイステーションも、Xbox も食われますもん、
ね、食われますね。
まあ、特に Xbox は、マイクロソフトのせいで食いすぎ。100ギガぐらいいってんのかなと思ったんですけど、
うん、
食いすぎだったから、
うん
うん、それをちょっと考えたらちょっと256かなりやべえなと思ったんですけど、
はい、
でもソフト用で用意してるのはすごいですね。
そうですね。
うん、すごいすごいです、はい。
で、まず買ってきてそのまま使えるのは前提で、ね、
うん、
考えないといけないですよね。
はい。
あ、書いてます。データを保存できる容量はシステム容量を除いた容量になります。
そうそうそうそう。
うん。
うん。
すごいすごい。
びっくりポイント1ですわ。
まだ1か。
あれはまだ結構あったけどな。
うん。あと、ロード速度アップ。
はい。
うん。まあまあ、これはどんだけアップしたかわからんけど、
うん。
うん。まあ少なくとも、まあこれまで1が結構きつかったんだね。はい。で、ドックからのテレビモード。にすると最大 4K 出ると。
それがやっぱ当たったでしょ
う。はい、これは僕参りました。僕は絶対ないと思ってました。
僕参りました。
参りました。はい。
そう、
ね、絶対必要とされるんだから、これ。
びっくりポイント2。これも僕は家族のことを考えて、あと子供、キッズがそこまでその、そこにこだわりないなと思って価格を抑える面で絶対 4K はないと思ってました。
はい。
これからのニーズで考えると 4K あった方がいいよねっていう多分考えだと思うんですよね。
だからびっくりした。
これなるうん、なぜ、ドックを通してのテレビモードだけがそうなるのか。いや、
それはそうですよ。
なんで？
もともと 7.9 インチのモニターで、ね、4K 出しても意味ないですもん。
意味なくても、ハード自体にその機能は持ってるってことでしょ？
いや、ハード自体にあったとしても、うん、出力モニターが1080止まりだから、うん、性能は出せないですよ。
ああ、そういうことか。
そういうことです。
ああ、表示しきれないってことだよね。その出せるけどね。
うん。そうです。
あ、そういうこと
なんです。G アーマーみたいなもんでしょ、だから。
うん、例えがクソすぎるのかなんです
けど。うん、パワーアップさせるためのね。今までドックはその刺すだけでしたけども、そのドック自体にパワーがあるわけでしょ。
違うやろ。何を聞いてたんや、今の。
ドックは接続するだけの媒体だけ
で、うん。なんかドックなんかちょっと太くなって、なんかついてませんでしたっ
け？だから、ドックは関係に、
うん、冷却ファンがついてるだけ。
あ、冷却ファンだけですか
涼しくなるから、それは便利ですよ、っていうだけです、うん。
だから、うん、本体に 4K 出力の実力はあんねんけど、うん、液晶モニターにそれを表示する実力がないから、っていう話だけ。
そうですね、4K モニターの力を借りて、
うん。
だからあなたが言うんだったら G アーマーは 4K。
それは関係なかった。ごめんなさい。もともとパワーがあるんですね。パワーがある
んですよ。そうそう、もともとパワーがある子なんです。
うん、
はい。はい。4K 出しちゃうと、ああ、ホットになるんで、冷やす。
違うわ、どんだけ理解力ないねん。お前、次行く。
はい。
はい。ここで、任天堂用のソフトとして、ニンテンドースイッチ2の秘密展っていうのが発表されまして。うん、まあ、これローンチで発表、発売されますけど、スイッチ2はこんなすごいんだぞっていうのを見せてくれるソフトらしいですね。
はいはい。
うん、びっくりしたな、
誰、誰か買うねんと思いましたけど。
いらないと思うんだな。
おまけでいいんですよね。
そうそう、プリンストール、これこそプリンストールですね。
だと思う。あ、でも、まあ、価格は990円。
そうそう。990円やったら買ってもいいかなっていう、そんな、そうそうそう、
価格は、俺、ダイレクトの時出てなかったけど、あ、そんななんですか。
そうそうそう。
あ、それなら買うわ。
そうそうそう。そうですよ。
変わった。
そうじゃなかったらプリンストールですよ。
だからね、その、性能がこんなすごいんですよっていうための、いろんなミニゲームがあるらしくて、うんうん、ただ、そのミニゲームも、カメラが必要だったりするらしいんですよ。
うん、うん、
なあ、なるほどね。
カメラがないと990円分の、何、900円分ぐらいまでしか楽しめへんと思ったら。
ああ、安い、安いじゃないです
か。だとしたらカメラにね、おまけで入れてほしいですね。
うん、ああ、いやいや、それはまた別かもしれない。俺、どうやろうね、その、カメラはほんまになくても、フルで遊べるんかもしれんしね。
ふ、いいですね。
うん、それは分からへんけど。うん。だからカメラが必要なミニゲームもありますみたいなことは書いてました。
そうですね。
うん。
うん、でもすごいな。うん。ただ、一個追加するとマイクロ SD カードの。
まだ、この後です。
ごめんなさい。
はい。
僕は見てみちゃいました。
はい。
まあちょっとソフトの当たり外れでいくと、
うん。
これ俺当たりじゃないですか。
秘密点？
うん。
どういう意味でしょう？
そうですよ。
あの、ワリオ、あの、メイドインワリオはこれに相当しませんか？
ああ。
ダメですか？
僕は、ワンツースイッチぐらいの滑り方すれへんかなっていう。多分ね、でもね、これはね、遊んだ人は多分喋りたくなると思うんですよ。スイッチ2ってこんな機能もあんねんで、こんな機能もあんねんでっていうのを多分買った人だけが知れる情報やと思うんですよ。だからそういうのを人に言って自慢できるための990円は安いもんかもしれないと。
ああ、まあ逆に、ね。
あれ、一瞬だから言いますけど、万博行くよりこっちの方がいいんじゃないですか。
ああ、可能性はありますよね。
それは言えないですね。
そう？
うん、それはだって国を敵に回すわけだから言えんですわね。
テクノロジーを、知るということ。
いや、だから万博にスイッチ通点、秘密点出せばよかったんですよ。ん？
リアル？
そうそう、リアル。
ほんで。それは、大阪の任天堂に行ってくれ。俺はわからねえ。
いやいや、でもね、意外と、楽しいと思いますよ。これは。
まあまあ、まあ、確かに、これはもう本当に、本体と一緒に買って進化発揮するかなっていうのが、ありますね、
うん。このためにカメラ買ってもいいかなぐらい。うん、
ああ
。ごめん、嘘つきました。
うんでしょ。よかった、お帰り。
はい。
お
帰りなさい。すごい早かった。
はい。
よかった。
ソフトのカードが赤くなりました。はい、
うん、
ね。
かっこいいですね、これ。
読み込みが早くなります。
うん。うん、うん。
で、さらに、外部ストレージとして、マイクロ SD、エクスプレスカードに変わります。
うんうん、そうです。
はい。なんか言いたいことがあると。
エクスプレス対応の EX マークがついているメモリーカードって、何が違うかっつうと、
うん、
転送、データの転送速度が速くなってるっていうやつなんですけど、
うん、
で、種類がいっぱいあるんですよ、SD カードって。
うん
うん、正確に言うと SDXC カードっていうのが、
うん、
容量によって故障が違うんですけど、まあそういう読み方なんですけど、
うん、
これがね、僕の個人的おすすめなんですけど、もしスイッチ2買ったんであれば、純正で SD カード発売されるんですけど、そっちを買っていただきたいっていうのがあります。
うん。
はい。なぜなら、市場に出てる EX マークがついてる SD カードって、純正より高いです。
ああ。
はい。対抗馬で考えると、だいたいサンディスクとか有名どころの SD カードで、うん、エクスプレスマークがついているカードって、
うん。
2頃でだいたい12,800円なんですよ。
へ、
うん。で、1ニッパで9,980円なんですけど、
うん。
任天堂の純正のやつは確かね、6980円か5980円で売ってくれるんですよ。
そうそうそう。うん、安かったですね。
安いんですよ。だからそっち買ってください。
うん、任天堂のロゴとかも、カラーも、はい、なってましたんで、可愛かったですもんね。
そうなんです。で、エクスプレス対応カードの謎なところが、ね、あの、SD カードの規格っていろいろあって、
うん、
なんかね、UHSI に対応している転送速度が880ぐらいの、あの、転送クラスのカードじゃなくて認識しないっぽくて、
うん、
で、他の逆に高価なやつ買っちゃって認識しないと怖いなとかいろいろあるので、
うん、
初めは必ず純正買った方がいいんじゃねって僕は思います。
はい。
こんないろんな種類の SD カードって出てたんですね。
めちゃくちゃあるんですよ。僕、ミラーレス一眼買った時に驚いたんです。
うん。
うん。だから、任天堂スイッチ、動作確認してますよってやつは絶対変わっちゃダメなんですよ。任天堂スイッチ2動作確認済みっていうのが今後出てくるんで、
うん、
それ出るまで、あの、純正買った方がいいと思います。
まあ、多分1年も経ちゃ、うん、価格もこなれてきて、信用できる店が、
うん
うん、あの、そこそこの値段で買えるようになってくるやろから、
そうっすね。あの、うん、量販店でビッグカメラさんとかはよくスイッチ対応のメモリーカードって、
うん、
あの、他のメモリーカードは、あの、割高で売ってるんですけど、うん、それだけは安くベーシックで売ってくるので、
うん、
それ待つのも手かな、っていうのと、
エクスプレスしか対応してないんですよね。
そうです。
そう。うん、それこそ、さっき浅野さんが言った、その、内部ストレージが、見頃では全然少ないって言ってたのと、同じで、
うん、
今、純正が出す2頃のエクスプレスカードを買ったところで、
うん、
後々全然足りないと思うんで、
うん、
そうですね。
最初ちょっと我慢して、
うん、
倍とか、
うん、
何やったらテラ出るまで待った方が僕はいいかなとは思いますね。
うん、確かに確かに、
うん。
おっしゃる通りだと思います、
うん
うん。ただ我慢できなかったら純正買ってください。
そうですね。
とりあえず。なんか今回予約、予約で、ニンテンドーオフィシャルで買える、ニンテンドーストアで、予約できた方には、なんか優遇するっていうことも書いてましたね。
ねえ。
うん、
だから、まあ、まあ、本体買ってすぐいろんなソフトやりたいんで言うんであれば、純正2頃だったらあっていいんじゃないかなと僕は思いますね。
うん
うん、合わせて 512GB あるんで、本体と合わせてね。うんそう考えれば、まあ、Xbox シリーズ S と同じような容量で楽しめるんじゃないかなと思います。
そうか、そうか。
はい。はい。で、まあ、スイッチ1からスイッチ2に丸ごと転送ができると。
うん。
うん、丸ごと転送っていうのもちょっと怖いんですけど、転送したら、残りのスイッチ1はどうなんのって思って、全部消えるの
転送って書いてますからね、
うん。完全にその移行の話ですから、そうでしょ。
3DS どうだったかな
あの残ってた、残ってなかったような気がしますけどね。
え？そうやった？ああ、
利権が絡むからか。
だってあの、中のその、ね。
そうやね。
うん、のデータ。
利用利権だからね。
そうそうそ そう、うん。全くできなかった記憶がありますね。
あ、確かにそうやわ。
うん、消さないとおかしいですもんね。
うん。
うん。なんか引っ越し言ってたぐらいよね。
そうですね。
引っ越し、あの、物残して引っ越しするかいう話ですか。
そうそうそう。
ね、
うん。あー、そっかそっか。ほんで、スイッチ1の方に、あの、データカードを貸し出してっていう。
うん、本気みたいになるんです
よね。そんな感じになるんですよ、遊び方としては。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほどね。
うん。まあ、だから、転送、丸ごと転送言っても多分アカウントまでは消さないでしょ。
まあ、アカウントは残るはずですね。
多分ね。それは聞いてくれるでしょうね、多分ね、
まあ。うん。このファミリーで使ってる、この、あの、あなたのアカウントで使ってるやつはこれですよ。うん。だから、うん、優先で使う本体みたいな設定できてる。ができるはずですね。
うんうん、まあまあまあ、最悪初期化されたとしても、ログインするだけですけどね。
ですな、
うんうん。あと、プロコントローラー。
はい。
うん、
これ C コントロール、C ボタンがついて、
はい。
あと、背面ボタンがつきますね。
そうですね。
ピチさん大好きな。
はい、大好きですね。
あと、ヘッドホンマイク端子がつきます。
あと、一個、待って欲しかったのが、ドックが欲しかったですね、コントローラー用の。コントローラーを充電するドックが欲しかったなと。
ああ。
いくらでも出るんじゃないですかね、多分ね。
堀さんにお任せしましょう。
いや、まあ、それ決まるんですよ。任天堂純正としてのがちょっと欲しいなと思って。
充電できればいいんでしょ？
いやいやいや、見た目が悪いじゃないですか、やっぱ。
いや、堀さんいいっすよ。
いやいやいや、任天堂の純正としてそういうドックが欲しいなと思っただけです。
じゃあ、任天堂手紙書きましょう。
え、だってスイッチの時なかったでしょ？
ない。
うん、だから欲しいってだけで
しょ。そんな。ないから、そこは欲しかったなという希望です。
まあ、あと価格がね、うん、ほぼ1万円になりましたね。
はい。
まあね。
まあ元から1の時から高かったですけど。
そうですね。
うん。まあ、しゃあないかな、
ね、
うん。
まあ、頑張った方ですよ、多分。
うん。うん、はい。で、発売日が。
はい。
6月5日。
惜しかったんだな
木曜日。
これもう、僕びっくり、びっくりさんですね。
でも、
はいやーっ
すよ。いや、でも僕、一日近いですよ。僕が一番近いですよ。
ニアミスですか？
ニアミスです。僕、6月6日予想でしたから。
あれ、なんだっけ？俺は聞く側としてしかなかったんですけど、うん、なんだっけ？浅沼さんの根拠って何だったん
です
か？
スイッチ1が3月3日の金曜日発売で、
うん、
で、2だからかける2倍で6月6日で、さらに同じ金曜日かなっていう予想で、6月6日にしたんですよ。
あと、試遊日があったんですね。体験会が。
はいはいはい、はい。
あれの2ヶ月後ぐらいのことを言ってたん
ですよ。そうです。ワンもそうだったんで、同じぴったり合うから、おこれはと思ったんですけど、1日ずらしてきたっていう。
もう絶対ね、浅野さん聞いたときに、早すぎるよ。あんなわけないわ、思ってたんですけど。
俺も思っても、俺もね、組みながら聞いてました。
まあ、こうまた勝ち残った顔されるな、思ってから。
うん、でも、
なんつう根拠のない決め方しようんだ
よ。ああ、でしょ？でも、まあ、結果見てくださいよ。
今回僕とケンタラさん結構肩組んでるような感じですからね。
肩組む
な。すいません、それ言ってきます。肩組まないでください。
結構ごっつい、ケンタラさん意思疎通しとるな思ってたんですけど。
意思疎通。一方的なのはダメです。
大丈夫じゃないですか。
さすがやっぱり一緒にやってただけあると思いながらですね。
ケンタロウさん嫌がるって言ったじゃん。そうそうそう。だから、これニアミスだから僕ですよね。
まあ、ぴったりではないですけどね。
ですけども、
びっくりしました、6月。いやいや、だからぴったり合うかどうかですから。
ずるいよ。
一個でもはず、ずれたらもうみんな一緒ですよ、
ね。わかった。少しは褒めてください。
まあまあまあ、確かに。一日違いはすごいですね。
いいよ、いい読みでしたよねっていうのだけでいいんですから。
そう。
あと一日違いは。
2位関係ないやんとか思いましたね。
うるせえな、これ。
いや、なんか、2ってみんなね、つけたがりたかったんですよ。全く関係なかった。
うん。それ言ってんのピチさんだけやんか。
だけでしたっけ。
あ、でもまあ、早いですね。うん。自分で予測立てたとはいえ。うん。
はい。ここから、任天堂スイッチ2エディションっていう、まあ、スイッチ1のソフトをスイッチ2エディションとして出すと。
はいはい。
グラフィックが向上して、うん、スイッチ2ならではの遊びを追加して出す。
はい。
うん、例えばっていうことで、スーパーマリオパーティージャンボリー、スイッチ2エディション。うん、
はい。
ジャンボリー TV っていうのが追加されているみたいですね。
うん
うん、
まあ、マウス操作で遊ばせると。
うん。
うん。
あと、マイクとかカメラも使うと。
うん。
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 カメラか。
はい。まあ、これはいろいろ、楽しそうに遊んではりましたけど。まあ、一言ですけど、僕ら。うん。まあ、でも、浅沼さんもそろそろ家族でこんなこともできるようになってくるんじゃないですか？
いや、まだ早い。
あ、そう？
早いです。
いや、できますよ。やってみてくださいよ。
上の子はできるでしょ、十分。
やりたがるんですけど、
うん。
まだ年長さんになったばっかなんで。
いや、それは親としてまだ覚えてほしくないだけでしょ。
そうです。
まだ やって体感教えてくださいよ。
なんであんたに教えなきゃいけない。そうそう。なんで俺が。
うちの息子を一番最初に触れたの年長でしたよ。
知ってますよ。ケンタさんわかるでしょ。
俺はさせましたけどね。
ケンタウさんおかしいっすよ。
それだけはおかしい。何がや。
あれ、英才教育ですかね。
お金が。ボンボコボンボコ飛んでくんだから。
いやいや、いやいや、それはそれであれですよ。あの、そこからスタートしないと。
まあ、浅沼さんの場合、かける2になっていきますから。
そうなんです。逆にスマホ触らせるより全然いいと思う。
だから僕スマホすら触らせてませんから、うん、
大丈夫。だから、だったらコントローラー先に触らせる
みたいな。だったらバット渡します。バット渡します
わ。昭和っすね。
いや、早めにお兄ちゃんに与えといた方が、急に同時に1号くん2号くんが、同時にちょうだいっていう、同時にサンタさんに頼むかもしれない。
あのね、うん、もう渡した瞬間に僕もって言うんですよ。今、口癖が。
そのためのお裾分けプレイがある。
だから、うん、次男ベースって、次男が年長さんとか、うん、次男が小学校上がった時に考えた方が幸せになります。
うんうん、なんだよ、お父さんだよ。
って思われますよ。
そうそう。
言わないでしょ。
お父さんはゲーミング PC 買ったのに。
そう。お父さんが買ってます
よ、ね。うん。映画見なと思って。僕は 4K 動画を編集するためにパソコン買いました。それだけのために買いました。たまたま、Steam 入れただけです。
そこにあったから入れただけ。
そこにあったから。で、モンハンワイルズあるじゃないですか。入れただけですよ。何が悪いんですか？
はい。これマリオパーティーが9100円って言うんですけど、まあスイッチ1の時の価格はわかんないんですけど、例えば、カタログチケットで買った場合、まあ1本5000弱じゃないですか。で、これアップグレードパスが2000円なんですよ。足したら7000円ほどなんですよ。こっちの方が安いんですよ。
そうだ。
こんなことをするかっていう、なんか、抜け道みたいなこと、
うん、でも、もともとでも、任天堂チケット自体が破格なサービスだったから、うん、だ破格すぎるか。
でもこれはね、やり方としては今の兄さんのそれはね、ありですよ。この、うん、スイッチエディションに登録されてる4本、
うん、
2エディションに、アップグレードできる4本、まあ、ポケモン、はちょっとあれですけどね。
うん。
あ、ポケモンもこれあれか。これって、あれで出るんですけど、スイッチ1で出るんですよね。
そうです。これも、
メトロイドプライム。
うん。
スイッチ2エディションで出ます、ポケモンは。ちゃんと。
まあ、ほんな残ってるチケット使ってこれ買ってアップグレードでも OK ですよね。
うん。そうです。
すげえな。
その方がお得に買えるってことなんですよ。
うん。実際、ゼルダ計算されてる方いましたけど、
うん。
これで買った方が、これで2本。うん1万円で買ってアップグレードした方が安い、
うん、
そうです。3000か4000円安い、
うん。
だいぶ安いの。
ってなると、うん、このカタログチケットはスイッチ2ではやらないって言ってましたけど、
うん、
カタログチケット2が出るかもなとは僕は。
それはあるでしょうね。
うん、ああ、確かにね。
ちょっと1万ではなくてもうちょっと高く。
そうそう、今9900なんぼですけど、
うん、
1万1000なんぼとかね。
うん、
だから、一本6000弱で買えるみたいな、カタログチケットが出たら、なんとなく合ってくるかなって思うんですよ。
このカタログチケットってさ、任天堂当たりでしょ、これ。
まあね。
自分とこのソフトに巻き込む形とか、もしくは、ね、ちょっと深読みしすぎますけど、サードパーティーのタイトルで、
うん、
対応してものも出ますよ、みたいな。して、もうちょっと高くしてもいいですよね。
うん。
あと、ゼルダの伝説、スイッチ2エディション。はい、これがそれぞれ、ブレワイと、 ティアキンが出ますけど。
これは欲しいな。
できる日が来ました。これを待ってた。
芝居たのか。
芝居たのか。本当に芝居たのか。やんないでしょうね。買っても。
なんでできひんかったんやろな、今。今まで。持ってるやんけ。
もうすげえな。
あの、これ、言っときますけど、うん、あの、これやってない人、ゲーマーとは言っちゃダメです。
そうですね。
最高の状態でできる日を待ってたんで。
すごいよ。
死んでしまえよ。
まあ、こんなブレワイ止まりだったから、うん、ティアキンはやるのはこっちがいいなと思ったんですよね。
いいんじゃないですか。
はい、HDR 対応だからすごい画面が綺麗になってて。
そうそうそう。解像度が上がって、さらにフレームレートも向上しまして。
浅沼さん泣くと思うよ。
多分泣くかもしれない。なんか多分ね、僕やるとしたらブレワイのアップグレード利権買って、やった上で、またティアキン行こう
と。一緒やりましょうよ、一緒やりましょうよ。
なんで一緒に休んのだ。
ブレスオブザワイルドはもう長男にやらすべきですよ。
あのね、まだ早いんだから。いろんな意味で、いろんな意味で、やられた気持ちはあるんですよ、僕だって。
うん。
やめましょう。はい。
あの、いや、その、でも、ゼルダのこの、ティアーズ・オブ・キングダム、あの、何、スマホで、と連携するって言ったじゃないですか。
ああ、
そう、なんか、
ありましたね。なんちゅう進化すんねんと思いましたね。
ゼルダ・ノーツっていうのね。うん。うん。だから、ニンテンドースイッチアップっていうのが出るんですけど、
うん、
まだ出すんかと思ったら、あの、ニンテンドースイッチオンラインっていうアプリが、変わるみたいですね、
うん。
名前が変わるらしいんですけど、
はいはいはい、
スイッチオンラインって何やねんと思って、
うん
うん、見てみたら、あ、こんなんあったなっていう、要はボイスチャットとかができるような、
はいはいはい、
うん。で、俺が
外部ツール的な使い方だ
と。そうそう、対応してるアプリ持ってない、あの、ゲーム持ってないからいらんわと思って入れてなかったんですけど、
うんうんうん、
あ、これのことかと思って。
そうか、そうか。うん、このアプリって、もともと、ボイチャーを対応させてたりしたんです。
そうそうそうそう。
スプラトゥーンしながら。
そうそうそうそうそう。
で、これってもう、スイッチ2には本体に入っちゃってるから、
うん、
もう、搭載する意味ないんですよね。
うん、そういうことですね。うん、だから違う使い方をしていくってことですよ、これから。
そういうことですね。
うん。うんこれが、その、ゼルダのブレワイとかの祠とかを、うん勝手に示してくれて、そこまでナビしてくれると。
もう、いいね、いいね。
いや、これ、まあ、2回目以降の機能でいいと思いますけどね、これ。初回からそれやられると、全部それに従って行ってしまうから。
はいはいはい。
うん。だって、あこんなとこには祠あるやんっていう驚きがね、なくなってしまうような気がするんですよね。うん。だから、ピチさん1回目はのゼルダノーツ禁止です。
禁止でやった方が楽しいですよ、絶対。
わかりました。
ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの、何何設計図も共有できるらしいじゃないですか。
そうですね。まあ、パーツとかは自分で持ってなんかみたいですけどね。
うん。でも、なんか、うんなんか、よく、ツイッターとか見ると、あるじゃないですか、バカみたいな巨大兵器作ったとかさ。
うん。
うんうん。
ああいうの人が作ったやつとかダウンロードできるんでしょ？
まあ、公開してくれたらね。
ねえ。
うん、うん。
ああいう職員出てきますよね。
うん、うん。出てくるでしょうね。
うん。
あ、これすげえな。
うん。あのパーツ集めるのかなり大変やと思いますけどね。はい。
ああ、欲しくなってきたなぁ。
はい。これね、まあ、アップグレードパスを買えば、僕とか、ケンタロスさんとかできるし、うん、浅沼さんも、ブルーアイ持ってるなら、アップグレードパスでできるんやけど、
うん、
オンライン追加パックに入ってりゃ、
うん
うん、買わなくてもできるらしいんですよ。
どういうことですか？
そうそうそうそう。
今、オンライン追加パックってあるじゃないですか、64とか、
うん、あ、はい。
ゲームボーイ、アドバンスとかができる、うんう
ん、
あれの、コース、うん、追加パックの方のコースに入っとけば、
うん、あ、そうなんだ。
はい。 できるらしいんですよ。
あれだ、ニンテンドークラシックスのオンラインのやつ入ってればいいですね。
オンラインのもう一個上のやつ。
プラス追加パックのやつ。
年間4000何本でしたっけね。
そう、4パチ、
まあ、マジで、マジ
っすか。個人プランだと4900円、ね。ファミリープランだと8900
円。ああ、ファミリープランはいいっす。
これ。ファミリープランで入らんとかな。
まあ、僕はファミリー、僕だけなんで。は
い、これ今、入ってたら、これができるっていうことは、うん、まあ今のところ発表されてるのはゼルダだけですけど、うん、他のアップグレードパスも対応していくような気するんですよ。
そうですね。
な気がしますよね。
ってなると、もう追加パックは、もう標準な気がするんですね、これからは。うん、
だって他のさ、あの Xbox とか PS の月額って、だ年間額って5000円ぐらい、6000円ぐらいでしょ？
うん。
それと同等、だって普通のオンラインが2400円、1年間2000円、これの方が破格すぎるんですよ。
うん。
うん。うん。安い。確かにそうだわ。
そう。まあ今まで僕はね、決め手がなくて追加パック入ってなかったけど。
俺もそうですわ。
うん。うんうん、今回これ決め手にしてもええかなっていうぐらい。
いいと思う。
うん。
うん。うん、次の更新からは、こっちにしようかなとはちょっと思ってますね。
ゲームキューブ遊べるんですよね。
うん。そうそうそう。この後発表ありますけど。
うん。うん、
とか。だから僕は64のゲームとかもいっぱい遊びたいやつあるし。
そうなんですよ。俺は。
うん。
全然いいわ。
だから、これの機会にやろうかなと。ピチさんなんか、当にしてるけど、ほぼほぼ恩恵得てないじゃないですか。
何を
やってんですかね。
僕はマリオカートの追加パック。
いや、やってないよ。大丈夫。大丈夫。やってないよ。
やってねえ。一人で。黙々と走ってねえの？
そうです、黙々と。自由をするために取るために
ね。やってなさ
って。やってなさって。
やってないよ、あんたは。
うん。
見せましょうか？
いや、見たくないもん。うん。
いや、価値がないね。一人で黙々と。PC、CPU と遊んでんやろ。
よく考えて、俺より辛辣なこと言ってるから。
で、星のカービィディスカバリープラススターリーワールドっていうのも、うん、まあ、これも、8500円で出るんですけど、はい、これ、まあ、これもカタログチケットで買った方が安いですよ。
うん。うん、すごいな
ぁ。はい。あと、メトロイドプライム4。
はい。
これが、その、スイッチ2エディションで買ったら、マウス操作ができると。
うん。
うん。うん、まあ、FPS なんでね。マウス操作の方が向いてる気もしますしね。
そうですね。
うん。で、これ
これさっきソフトウェアラインナップの時飛ばしましたけど。
うん。
ようやくなんですね、このプライム。
今、まあ、ようやくですね。食い込んでますけどね。うん。だって2のローンチでもないですからね。うん。これクオリティモードだと 4K。で、60fps、
うん。
で、パフォーマンスモードだと、1080で、120fps。選べると。
はい。
だから、画質を選ぶか、フレームレートで選ぶかっていう、
うん
うんうん。すごいことができるようになりましたよね、もう。スイッチでここまでできるかっていう。
ねえ、それがビビってます。うん
プレステ5でやっていることですね。をやられてるわけですから。参りましたよ。
なんだ、にやけ顔で言っとんの。
お手上げの顔です。
全然響かなかった。そうですね。
まあまあ、ポケモンレジェンズも出るし。
うん、
あと、スイッチ2、専用ソフトとして、
うん、
ドラッグ&ドライブっていうのが発表されまして、
はい、
なんかマウス操作で、両手にマウスみたいに持って、車椅子バスケをするっていう。
そうそう。
あ、これよく考えたなと。
うん、これよく考えてますよね。うん、
すごかった。
まさに感覚で操作する感じですもんね。うん、
だってこれでないと表現できないじゃないですか。
うん、そうそうそう。
例えば、Xbox とか PlayStation で無理じゃないですか。
うん。
うん。うん、これを考えたらすごいな。
これね、時代も時代ですしね。
そしてなかなか逆に、 パラスポーツを、
そうそうそう。
やった気になれるっていうのって、パラリンピック見てもそうじゃないじゃないですか。でもそうじゃなく、これをゲームの中で再現するって、で、俺的にはですよ、ものすごくいいスポーツじゃないですか。
そうですね。
あ、はいはいはい。
なんかすごくこうね、チーム戦でやれるわけでしょ、これ多分。3-on-3 になってましたけど、多分それぞれで、なんだろう、通信対戦しながらできるわけじゃないですか。これはすごいですよ、
実際。すごいすごいです。これはちょうど時代のニーズに合ってるし、機能的な紹介としてはすごい100点満点ですよ。これで一番僕はびっくりしたなと思って。
で、そのコートの縁が、その、スケボーみたいにジャンプできるようになってる。ジャンプ台みたいなやつですよね。
は
い
は
い、
そうそう。
あれで、くるくる回りながらゴール決めるとかいう、そういうのワンメイクしたりできるわけです。その辺がゲームならではの要素を入れてきてるわけですね。
すごいっすわ。ニンテンドーっぽいっすわ。
ねえ。
うん。
ほんま、あれですね、前は手伸ばすやつとか、ようやっぱ考えますよね、このコントローラ
ー。アームズでしたね、確かに。
あ、そうです
ね。
これ、その、この間のダイレクトがあった翌日か、そのぐらいに、特別な人だけが招待された体験会みたいなのがあったじゃないですか。要は、インフルエンサーだけが呼ばれるような、なんでお前らが呼ばれてんねんというような、があって、俺も今まで見たことなかったんですけど、シャアなしにヒカキンとか見たんですよ。
シャアなしに。
だから見たくないとかじゃなくて見る機会がなかったんだけど、あ、ヒカキンってこんな人なんやと思って。で、ヒカキンとその前に何だっけ、なんたら社長、はじめ社長。はじめ社長も初めて見ましたけど、はじめ社長がこれやってましたわ。で、で、それ見て、めちゃめちゃ操作しづらそうでしたけど。やっぱり慣れるのは大変そうやけど、慣れたら多分感覚的に動けるようになってくるんだと思うんですよね。
そうですね。
で、あれ見てる限り、一人一キャラ動かしてる感じやったんで、ワンプレイするときはどうなんのかなっていう。
あ、一人やるときは他の。
PC と戦う。どう、そう、どうなんのか。パスしたら、パスを受けた人を操作できんのか、どうなんのかなって思いましたけど、完全に一人だけ操作するゲームっていうのもありやと思うし、まあ、いろいろ、興味があるゲームではありますね。
はいはい。
はい、これ2025年サマーに発売されると。
サマーですね。
はい。